師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
私たちは今ペテロの手紙第1、4章のところを読み始めて、4章のところを今日読んでいます。ペテロの手紙第1を読むにあたってのテーマは、生ける石ということです。石そのものは、手が生えているわけでもなければ足があるわけでもありませんので、行きたいところに行って動くこともできません。でも、ふさわしいところにふさわしい形で置かれていれば、それは生きた意味のある価値のあるものとなります。その意味で、生ける石としての歩みがある。何度か今までもお伝えしてきたかと思いますが、ヨーロッパの小話の中にこういうものがあります。あなたは何をしているのですかというふうに尋ねた時のことです。ある一人の人はレンガを積んでいますと答えました。同じレンガを積んでいるレンガの職人は何をしているのですかと聞かれると、私は建物を建てていますと答えました。そして同じことをしているもう一人の人に、あなたは何をしているのですかと聞くと、私は後世に残る教会を建てているのですと答えたと言います。私たちは自分自身が生ける石として歩みを与えられているとき、どのような中に建て上げられているのでしょうか。目に見えるレンガが積み上げられていくというそのこと以上に、神様の手の中で私たちの歩みはどのようなものとしてそこに置かれているのでしょうか。今日はそのことを理解したいと願っています。映画を作ったり、ドラマを、演劇をするときに、台本というものがありますね。いろいろな役者さん、俳優さんたちがそこに出るわけです。で、その時に台本を配られて、ストーリーはこうこうこういうことですと説明をされます。画面に登場するのはたった数秒かもしれません。セリフはたった一言かもしれません。でも、台本の1ページを切り取ってこれがあなたの分ですよというふうには言われません。どんなに短いちょっとしたことであっても、台本の最初から最後までを渡されて、全体のこのストーリーの中で、あなたの出番はここですよ。あなたのセリフはこういう意味がありますよ。あなたの存在にこういう役割があって、それを演じてくださいと渡されます。私たちも同じです。生きている歩み、とりあえず目の前のこれをしなさい、あれをしなさい、他のところは知らなくてもいいからと、この部分だけを切り取って渡されているのではありません。神様の最初から最後までも大きなご計画の中で、今私たちがどのようなものとして生かされ、導かれ、その存在に役割を託されているのか、そのことを教えてくれています。今日の聖書の箇所は、万物の終わりが近づきましたという言葉から始まっていますね。万物の終わりが近づきました。万物の終わりというと、世界の終わり、最後の裁き、神様が人を滅ぼそうとされる、滅ぼされないためにはどうしたらいいだろうか、そういうことを考えてみたくもなります。しかし、神様の壮大なストーリーというのは、神が世界を滅ぼすというストーリーではありません。神が世界を、人々を、あなたを救うというストーリーです。それゆえにこの万物の終わりが近づきましたというのは、神ご自身の 救いのストーリーがいよいよクライマックス最終章に達しましたという意味です。その神のストーリーというのは一体どういうものなのでしょう。聖書に記されている私たちに明らかにされた最初から最後まで神様が救いに導こうというそのストーリーは一体どういうストーリーなのでしょう。創世記には神ご自身が私たちの命をお与えになるときに、それに先駆けて素晴らしい良い世界をお作りになって備えられたことが書かれています。そしてそこに神の息吹を吹き込んだ命ある存在としての人間が作られていきます。神はそれを見て良しとされ、非常に良いとされ、喜んでおられた。ところが、それから、もうすぐに、人は、神の言われたことを守らず、背き、自分自身の好むところに従って歩むようになり、罪の中を歩むようになってしまった。創造、堕落と言われるところです。それ以来、神はこの堕落、罪の中にある民をもう知らないと放っておくことをせず、見捨てることをせず、救いに導こうと関わってきてくださいました。最初は族長たちを通してその一族を救おうと。アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ。こういった族長たちを通してこの一族を神のもとに導こうとしてくださいました。その後には、指導者たちを通して、モーセを通して、ヨシュアを通して、囚われの身であったエジプトからイスラエルを救い出し、導き出し、約束の地に導き入れることによって、この民の歩みを回復しようとしました。しかしそのような中にあっても、繰り返し繰り返し自分たちの勝手な歩みに陥っていく民に対して、裁きつかさを起こし、民を神のもとへと導き返し、しかしやがてまたそうするうちに神を忘れて自分たちの歩みに入る。そういう民を、神は王国の統一ということによって、揺らがない国家を立て上げることによって、サウル、ダビデ、ソロモンといった王を通して、神の民の歩みを確かなものにしようとしていきます。しかし、その王国も南北に分断をされ、敵国に支配され、捕囚され、そういう中で、神は預言者を使わし、やがて来たるべき救い主が、誠のメシアが与えられる。果たしてその通りに、神の一人子であるイエス・キリストが、旧約聖書の預言の通りにお生まれになり、私たちの間に歩まれ、そして、本来であれば王座に君臨すべきお方が、十字架の死に従われ行き、身代わりとなって私たちのためにその歩みを差し出したことによって、復活されたイエス・キリストは天の御座について全てをその足のもとに従えるようになっている。ここに、民を、ご自分のもとに導き返そうとした神ご自身の救いの御業は実現した。成就した。そして今やその最終章クライマックスに向けての歩みは実際にこの歩みが神の秩序のもとに回復をしていき取り戻されていき全てのものがキリストに従えられて神ご自身のご栄光がいよいよ明らかになる。その最後のところに来ました。で、驚くべきことに、私たちはこの救いのストーリーの最終章、一番最後のところを、最も大切な役割を託されて、生かされているということなんです。そもそもこのストーリーの中で 人間の歩みというのはいつも神に反逆し罪の中に歩んでしまうどうしようもない存在として描かれてきました。だから家族の中の痛み合い、妬み合いで命を落とす兄弟喧嘩がある、そういう歩みが繰り広げられてきました。神様がせっかくエジプトから救い出してきてくださったというのに、わけのわからないつぶやきを持って、ああ、エジプトにいた方がよかった、などと言ってしまうのが人々の歩みでした。裁き司が現れては人々の心を神のもとに招き返したにもかかわらず、彼らがいなくなるとまた元の黙阿弥、自分自身の欲望の中に歩んでいってしまったのが彼らです。王は王で、与えられた権力を自分自身のために乱用して国をバラバラにめちゃくちゃにしていった歴史もありました。神様が人々に神に立ち返るように、誠の神に立ち返るようにと、預言者を使わしたにもかかわらず、救い主が使わされたとき、これを拒む。お前が神の子ならば、救い主ならば、我らを救ってみろと。あざけり罵りの声をかけて、十字架につけていったのが、人間の姿です。ところが、このキリストご自身の救いの御業が実現したその後、キリストを心の内に宿し、キリストの生きた御霊をいただいた私たち人間が神の技を担って、この回復の技へと使わされていくというんです。私たちを通して、神の技がなる。それはペテロの手紙の第一、二章の九節のところの言葉を借りて言うならば、私たちは選ばれた種族であり、王なる祭司であり、聖なる国民であり、神の所有とされた者たちである。それぞれのところに、神のものとして置かれ、使わされ、そこを王として治め、託されたものとして治め、そして祭司としてその現実を神のもとに取りなして、回復をもたらしていく歩みが期待されて、託されて、私たちを通して、万物の終わりが近づきました。神ご自身が私たちを通して最後の救いの完成を与えられるというとき、心を整え身を慎んで歩みなさいと進められているのです。その歩みは具体的に三つの事柄としてその後に記されていきます。一つは互いに愛し合いなさい。二つ目は互いにもてなし合いなさい。三つ目は互いに仕え合いなさい。神様が私たちをそれぞれのところに使わしご自身の御業を果たそうとされるとき、神様からのものはお互いにという垂直の関係は水平の関係に身を結んで全うされる。三つの互いに何々し合いなさい、ここをご一緒に見ていきましょう。まず互いに愛し合いなさいと書かれています。愛は多くの罪を負うと書いてあります。どういうことなのでしょう。愛は私たちに新しく歩むことを可能にしてくれます。愛は私たちに新しく歩むことを可能にしてくれる。残念ながら私たちは過ちを犯すこともあります。自分自身の本質の中に罪の性質を認めて、ああ嫌な自分だ、思うことがしばしばあります。そんな私たちが失敗を犯すときに、過ちの中にいるときに、もし、愛がなければ、そのことを責められ、咎められ、あなたはこうだからとレッテルを貼られ、 決して拭えないその過ちの縛りの中に閉じ込められてしまうことでしょう。心を入れ替えようとしても、どうせあなたにはできるはずがない。あなたは罪人だから。あなたにこれ以上の歩みはない。あなたはあの過ちを犯したのだから。私はあなたを許さない。と言われれば、私たちに新しい歩みはありません。しかし、ひとたび、愛があり許しがあるならば、確かにあなたは過ちを犯したでしょう。確かにあなたには責められるべき過去があるでしょう。しかし、それはもう過ぎ去ったことであり、それを問う人はいないのであり、あなたは許されたのであり、あなたはこれからの歩みを与えられる。愛は、許しい相手に新しい歩みを与えるものです。同時に、そのことによって、私自身も新しい歩みに入ることができるんです。あの人が私にこれをした、許せない。恨んで責めていれば、私の歩みもまたそこに縛られている。あの人のせいで、このことのせいでと言っていれば、新しく自分の歩みにそれから解放されて向かうことはできません。恨んでいる自分、怒っている自分が私をあの日に縛りつけておく。でも人だ。許すことを選ぶなら、私たちはそこから自由になります。起こったことは起こったこと。これから私はどのように回復をすることができるだろうか。確かに責められるべき人はいるかもしれない。でも、それよりも大事なのは私にこれからどのような回復が備えられるかということ。人を許すならば、私たちは自分自身の回復、のプロセスに入っていくことができるんです。続いて書かれているのは、互いにもてなし合いなさい、つぶやかないで互いにもてなし合いなさいということです。もてなし合うということは、新しい関係を築く助けになっていきます。新しいその人と私との関係を築く助けです。通常私たちの歩みというのはギブアンドテイク。あげた分だけ取り戻すことを考え、大抵の場合はあげたものより多くのものを受け取ることを求めて歩んでいきます。そういう中でお互いを利用したり、取引をしたり。しかし、もてなすというのは、自分からまず相手に多く与えることを意味しています。相手より先に与えることを意味しています。その時、相手もまた善意で応じてくれる中に良いやりとり、関係が築き上げられていくのです。昨日教会でバザーが行われました。そこに和歌山の教会から送られてきたみかんを皆さんにお分けすることができました。そのみかんは、教会の隣にある農園で、教会の方々が取って、そしてそれを全国に発送しているみかんです。そのことによって、まだ小さい牧師を迎えることのできないその教会の歩みが、財政的にも支えられている、そういうみかんでした。せっかくバザーをするのであるから、そこからそれを買って、皆さんにお分けすれば彼らの教会の助けになるかな思いました。注文して数日すると1枚のファックスが届きました。街道が立って1年を迎えられたことを聞いて嬉しく思っています。私たちのことを支えてくれてありがとうございますというその教会からのファックスでした。バザーで使うということだそうですので、いつも皆さんにお分けしているおよそ半分の値段でそれを分けてくださると書いてありました。 それは思いがけないことでした。もしかしたら私たちがこれを買えば助けになるかもしれないと、ほんの少し思ったことを、あの小さな教会が私たちのために多くの助けをしてくれる形で返してくれるとは、思っても見なかったことでした。そしてそこには、私たちがお互いのために良いものを差し出し合うという関係が生み出されています。先に声をかける。先に物を差し出す。先に歩み寄る。先に手紙を書く。私たちから始めることのできることがある。そこに私たちから新しく生まれる関係がある。私たちが手を差し伸べれば相手もまた善意を持って答えてくれる歩みがある。そういう新しい関係を築いていく使命が私たちに託されている。三つ目のことは、互いに使い合いなさい。あたかもこの愛し合いなさい、もてなし合いなさいということをまとめるかのように、使い合いなさいと言われています。ここでの強調点は二つです。神からのものを持って、ふさわしく。あなた方は賜物を受けている。神からの賜り物を受けている。その時に、神の様々な恵みの良い管理者として、それを用いるよ。神様から与えられている力、神様から与えられている能力、神様から与えられている時間、神様から与えられているお金、神様から与えられている自由、神様から与えられている関わり、それを通して、それは神様があなたをそこに置いて、あなたに備えてくださったもの。用いるようにとあなたにお与えくださったもの。それをいただいているのですから、良い管理者としてふさわしく、神の言葉であればそれをふさわしく語りなさい。神からいただいた力、それにふさわしく労しなさい。ふさわしくという意味は、つまり神様が最初の最初から救いのために人々に関わってきてくださったこのことが、キリストの十字架においていよいよ実現したとき、クライマックスに向かっていくこのとき、あなたを使わして万物の回復のために用いようとされている。それにふさわしく用いなさい。あなたは何をしているのですかと聞かれれば、ある人はこう言うでしょう。私はご飯を作り、皿を洗って片付けて洗濯をしています。同じことをしている人に聞けば、私は家事をして家族を支えています。答えるでしょう。でも神の所有の民とされ、王なる祭司としてそこに使わされた人は、同じそのことについて、私はなすべきことをして、家族の一人一人が、神様に与えられた歩みを全うすることができるように、その助けをしています、と答えるでしょう。会社の経営をしている人にあなたは何をしているのですかと聞けば、お金の計算をし部下に指示を出しています、と答えるでしょう。同じ人に何をしているのですかと聞けば、会社の経営をし、そのことによって従業員たち、その家族の生活を守り、この経営を成り立たせる努力をしていますと答えるでしょう。同じ人に何をしているのかと聞けば、神の民の一人として、私はこの事業を通して、神様の祝福が、喜びが、お客さんに届いていき、社会の隅々にわたって、最も良いことが実現するように、社会に仕え、労しています。神様の技が果たされていくために、と答えるでしょう。 あなたは何をしているのですかと聞けば、孫の子守をしていますと答える人がいるでしょう。孫の成長を見守っているんですという方がいらっしゃるでしょう。でもそれは神様にあってはその子の生涯にわたる基盤を神様からの愛を代わりに届けていく尊い役割をしているんです。何をしているのですかと聞かれれば、キーボードを叩いています。携帯のボタンを押しています。人に慰めの手紙を書いていますと答える人がいるでしょう。でもそれは、神様にある回復に、その大切な人を招く技である。病院で注射を打っています。お薬を飲んでいます。ベッドに横たわっています。一日も早く回復をするためです。でもその歩みですらさえも、その病室にキリストの臨在をもたらすために、同じ病室で共にいる人たちに希望と喜びを分かち合うために、そこにお見舞いに来る方々とキリストにある歩みを分かち合って励ましを共に得るために、ここにキリストの臨在をもたらすために、私がいるのといないとでは、この病室は違うという、神ご自身の手の伸ばされるところとなるために、私はそこに置かれている。神様が私たちを置いていることの意味や役割や価値や使命をふさわしく果たすよう、そのようにお互いに使え合いなさい。キリストが私たちに使えられたように、まず自らの良きものを差し出して、使えるものとなって歩みなさい。そこに万物の終わりが近づいた神ご自身がやがて最後のこの救いの成就と完成をもたらすという、その御業が私たちを通して実現していくのです。あなたはどこに、どのように置かれてこの歩みを果たそうとしているでしょうか。互いに愛し合いなさいと言われています。あなたの使わされていくところで向かい合う方をあなたは受け入れていますか？許していますか？愛する心の備えができてここからできていこうとしていますか？もてなし合いなさいと勧められています。まずあなたから、まずあなたからどのように振る舞うべきなのでしょう。あなたができる最初の小さな一歩は何でしょう。互いに使い合いなさい。あなたはそこで自分の持てる良きものを差し出そうとしています。損をするかもしれません。評価されることはないのかもしれません。それでも喜びを持って感謝を持ってそこに差し出すことのできる良いものをあなたは神様から十分に受けていらっしゃいますか？それぞれのところに使わされていって神様のストーリーのその素晴らしい歩みが果たされていくようにと願っています。ペテロはこのところで神の素晴らしさが崇められキリストの栄光と支配が続くようにと祈っています。これが彼の祈りでした。そう願いつついつも歩んでいました。私たちも同じ祈りと願いを共にしたいと思います。祈りというと椅子に座って手を組んで目をつぶって神様と呼びかける、これを祈りだと私たちは思います。 しかし祈りの生活というものがあるでしょう。神様と心を通わせ、実際に神様と呼びかけることなくても、神様と一つ思いになって、神様がなさるように期待しておられることに手を動かし、足を向け、歩んでいく歩みです。一日の始まりに感謝を持って始まり、一日の終わりを感謝を持って閉じる、その祈りに支えられた、神様と心を一つにした祈りの生活、その中で、使わされていって託されたことを果たさせていただきたいです。その時、神に栄光があり、キリストの栄光とご支配がいよいよ限りなく続くように、神ご自身の救いの御業が私たちを通して完成していくように、目の前の大切な人にまで神の素晴らしい現実が及んでいくように。ご一緒にしばらく黙祷いたしましょう。その中で、ぜひお一人お一人、今週使わされていく歩みのことを思い浮かべて、そこで出会う人々のことを思い浮かべて、神様、あなたの御業が果たされていくように、そう祈る時をご一緒に持ちましょう。しばらく黙祷いたします。平安のうちに生きなさい。すべてのことにおいて、イエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光と支配が、よよ限りなくキリストにありますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。